イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そして、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそんなことはしなかったのです。ヨハネの福音書8章30節から40節までの言葉です。イエスは私の言葉にとどまる者は本当に私の弟子であると言われました。イエスの言葉にとどまるとは、イエスが教えられたことを一つ一つを大切に守り、その教えを土台にしている人のことです。それが本当の信仰であり、イエスの言葉にとどまるということなのです。イエスの言葉とその教えは、聖霊の助けによって物事の道理を深いところで理解できるようにしてくれます。すると不思議にも全てのことに目が開かれてきます。それを真理を知るとイエスは言われました。人はそれがわからないので、いつも不安であり、何事も思い通りにいかないことばかりだと感じてイライラしたりするのです。けれどもイエスの教えは私たちを真理に対して目を開かせ、平安を与えてくれます。すると本当に自由を感じるようになるのです。将来の不安からも自由にされます。さまざまな煩いからも自由になります。生きることにものびのびとした自由を感じるようになるのです。魂が自由にされるからです。イエスが与える自由とは、自分の思い通りに勝手気ままな振る舞いをすることではなく、神の意思に従うことであり、神から来る本当の自由を得ることなのです。するとユダヤ人の指導者たちが異議を唱えました。私たちは初めから自由人だ。奴隷になったことなどない。アブラハムの子孫であって神の民だ。なぜ私たちが自由にされる必要があるのか。彼らは神の民であると言いながら、神の御心を行ってはいませんでした。アブラハムの子孫だと言いながら、信仰の父と呼ばれるアブラハムの子にふさわしい信仰の行いをしていなかったのです。彼らはむしろ、人々の心を神に向けさせようとしているイエス・キリストの働きに反抗し、イエスを亡き者にしようとしていました。ユダヤ人たちは本来彼らが行うべき民の宗教的指導者としての立場をおろそかにし、自分たちの地位を守るために神から使わされた救い主を殺そうとまでしていたのです。イエスはその点を指摘して、アブラハムの子孫ならアブラハムの技を行いなさい。神の子なら神の子らしい行いをしなさいと言っておられるのです。